人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。もう夏休みのシーズン、旅行は今年はもうこれからは行かないと思いますけれど、この前、音楽フェスの取材でノルウェーに行きました。去年は久しぶりのロンドン、その前はブータン。なんかね、いろんな面白いところに最近行ってて、コロナの直前だったかな、インドネシアのジャワ島に行ってボロブドゥールに行きました。やっぱりあの仏教遺跡を何としてでも一度は見たい、と思っていたんですね。海外行くときにね、行くところを選ぶとき、意外にこの建物が見たいからっていうのがあります。あるときビルバオに行ったんですけど、あのフランク・ゲーリーが作ったあのグゲンハイム美術館はやっぱりどうしても見たかったんですね。そういう新しいものもあれば、まだ行ったことないし今後果たしていけるかどうか微妙なところだけど、マチュピチュはやっぱり生きてるうちに行きたいなと夢をずっと持ち続けています。
こんばんは、柴田幸子です。いや、私もマチュピチュいつか行ってみたいなっていう思いがあるんですけれども、
高山病がちょっと怖いからね、
心配ですよね。でも今バラカンさんのお話にあったみたいに、こう旅の目的に建物見てみたいとか建築見てみたいとか、そういう方もね非常に多いと思うんですが、今日はそんなお話伺えると思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。気候作家で一級建築士の稲葉直人さんです。建築の魅力を題材にノンフィクションや小説、写真集などを刊行していらっしゃいます。今夜は最新刊建築旅に出ようをもとに、この夏旅で訪れたい様々な建築について伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
僕が今話したのは全部海外だったんですけれど、
はいね、はい、
稲葉さんのこの本は、
ワクワクしながら聞きました今の話
は、ま、あの気候 の、はい、あの本を書いてらっしゃるということなんですけど、はい、海外も含めてですか。
最初海外だったんですよ。
ああ、そうですか。
最初海外ばっかり行ってたんですけども、あるまあ週刊誌の編集長から日本をもっと見直されたらどうですかっていうアドバイスを20年ぐらい前ですかね、いただいて、でそれから毎週毎週、それは週刊誌の連載だったもんですから、とにかくまあどっかの宿を決めて、タイトルが名建築に泊まるというタイトルだったもの でずっと毎週毎週毎週毎週2泊3日です
ごいスケジュール。
そうなんですよ。それで、週刊誌って連載始めてから知ったんですけど、ため撮りとかできないんです。季節が変わってっちゃうんで。
あ、
だから、いや、もう毎週行ってくださいって言われて、それを
行ってから締め切りまでどのくらいだったんですか。写
真、いや、もう翌週には入稿しなくちゃいけないぐらいのスケジュールで、貯金がとにかく作れないっていうプレッシャーがあって、それを4年半ぐらいやったんですね。
あ、じゃあ今回の本はその連載を書籍化したものですか。
いやいや、全然もうその後に、その後にまた取り直して取り直していったことを、最近のものをまとめてっていうことで、出発点はそこだったんですけれども、
ただ今回この建築旅を提案していらっしゃるんですけれども、はい、まあ、どんな点に注目する旅なのか、何か定義っていうのはあるんですか。
僕がさっき言った20年前は名建築って言葉を出しても、名建築って何ですかって聞かれる立場だったんですけど、最近は名建築って言葉が普通にもう世の中に雑誌とかインターネットとか出てきてるんですね。でそれはどちらかというと、今活躍されてらっしゃるその現代建築家の新しい作品を持って名建築っていうふうに定義づけてる媒体が多いんですけど、
なるほどね、
そうじゃないだろうと。 はあはあ、まあもうちょっとちゃんと和らげるとですね、それだけじゃないだろうと、もう少しその歴史というか、その50年100年200年300年生き続けている建築にももっともっと目を向けるべきじゃないかということを皆さんに問いかけたい、提案したくて建築旅だから、建築旅というのは新しいものを全然否定はしてないんですけれども、でもまずは歴史に目を向けて、その町の歴史とか建築の歴史にもっともっと目を向けてもらえたら嬉しいなっていう気持ちで書きました。
はい、でそんな稲葉さんが選んだ建築旅の旅先はどういった場所か、この後具体的に伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は気候作家で一級建築士の稲葉直人さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は気候作家で一級建築士の稲葉直人さんをお迎えして、最新刊建築旅に出ようから建築を目的にした旅の魅力、具体的な場所について詳しく伺っていきます。まずはその建築旅に当てはまる、なんかこう場所についてどんなものがあるのか教えてください。
あ、もうそれはもう全国たくさんある中で、逆にこの本で絞るのに困ったぐらいなんですけれどもただまあ一つ、例えば一つの例を挙げると、あの群馬県に富岡市ってあるんですね、
はいはい、
あの富岡製糸場が、まあ12年前にその世界遺産になって、その後国宝になったということで、もう日本中はともかく海外からもたくさんの人が押し寄せたと思うんですけれども、
はい、
で僕も実はずっと取材撮影を富岡に通う機会があったもんですから見てたんですけれども、皆さん富岡製糸場をご覧になると、もう2時間ぐらいそこに滞在した後、次の町に移動されちゃうんですよね。
まさに私そうでした。
いやいや、もう通過型なんですよ、観光地として。で僕からすると、例えば富岡製糸場もあれ柵でくくられちゃってますけども、建物がこう東に向いてるもんですから、明け方見るとめちゃくちゃ、もちろん中に入れないですよ、美しいのに、なんでも一泊して朝見ないんだろうとか、その
とか日の出の時間ですよ、
日の出の時間、今だと4時過ぎなんですけど、
じゃあもう前乗りして楽しむ、
前乗りして楽しむべきだろうなと僕らまず思っちゃうんですね。でそれだけじゃなくて、江戸時代に立ったそういう神社であるとか、例えば上州のそのだから日光とまで言われたとんでもない装飾が美しい妙義神社っていうものがあったりとか、また別の神社で言うと、その鳥居からこう見下ろす、鳥居越しに見下ろす山並み町並みがめちゃくちゃ美しかったりとか、で珍しくて、その大体あの神社に行く時って参道ってこう階段を上がっていくじゃないですか、
はいはい、
でもその富岡にはこう階段を降りていくそういう神社があったりとかですね、それ以外にも小手、まあ小手って言ってそのなんですかね、あの漆喰でこう装飾とかしたりするんですけども、はいはい、それがめちゃくちゃ美しいお寺が残ってたりとか、もうあれもこれもこれもあるのに、なんで皆さん見ないで、
知らないんじゃないですか、
そう知らないと思ったんですよ、うん、でそれは2つ原因があって、あの皆さんがやっぱりその富岡製糸場っていうあまりにもその横綱級の建築のそのなんていうんですかね、こう情報量に圧倒されちゃって、もうそれで十分じゃないかというふうに誤解されちゃってることが一つ、
一つ見ればもう満足しちゃうんでしょうね、
はい、ところがもう一つの原因っていうのは、地元の皆さんが自慢してないんですよ。あることはご存知なんですけど、 で僕なんかが東京から行くとすごいですねっていうか、えそうですかっていうぐらいの非常にこう平たいこうリアクションというかですね、
建築に詳しいからっていうことも多分あると思うんですけどね、
まあ、皆さん見慣れちゃってる部分もあると思うんですよね。昔もだから生まれ育った人たちからすると幼い頃からもう当然のようにそこによって普通にお参りしてとか七五三をそこでとかそういう中で行った時にそんな東京から来てすごいっていうほどのものなのあれはみたいな。でも歴史を紐解いていくと全国に誇れるだけのその装飾なりそういうものの歴史背景があったりとかして、それとか他の藩邸が今でもまた逆に残ってるんですね、その富岡市内に。で学校の中にあったりするんですけども、それは自由にその外観とか見れるんですよ。でもその富岡のその藩邸は実は歴史を調べていくと、その富岡製糸場ができた時に東京からわざわざ皇室の方、そういう方がわざわざ見に来られたところにそこに泊まってらっしゃるんですよ。それが今でも残ってるんですよ、とかですね。なんでっていう、もっともっともっともっとまず地元の方たちに
もっとアピールしてほしい、
自慢してほしいなっていう。だからそのこの本っていう今回出させていただいた本っていうのはもちろん旅の目的地として皆さんに参考にしてほしいなっていう一つの大きな目的があるんですけれども、もう一つは読んでくださった方が、え自分のところにこんな歴史があったのとか、こんな建築が残ってたんだっていう気づきのちょっときっかけになってくれたら嬉しいなっていうものがありまして、
先ほどおっしゃったのはね、はい、その名建築というと割と新しいものが語られることが多くて、はいはい、本当はねもっと数百年前の、はい、でもそのぐらい古いもののね建築家の名前を僕は少なくとも知らない、
はいはいはい、
でおそらく知らない人が圧倒的に多いんではないかなと想像しますよね。
で建築家という職業が出来上がったのは明治に入ってからです、はい、でそれまでは大工さん、はい、で大工さんもでも調べていくと実は何々流何々流っていうような流派があって、その人たちがそのお弟子さんを含めて代々もうこの神社は作ってそのお弟子さんがこっち作ったっていうものが紐解けば出てくるんですよね。
なるほど、
はい、それがまた大工さんたちの言ってみれば誇りというか、うちとはあの内々流内々中その違うぞというようなものがあったりする、立川流というのがあったりするんですけど、それはまた別の流派からするとあんなものは違うと、うちの流派がっていうようなことでいろいろとこうけんけんがくがあったみたいなんですがとにかく人の名前は確かに、まあ、今マラカさんおっしゃったようにねなかなか出てこないんですよ。でも実はその当時の一流の設計者である大工さん、一流の施工者である大工さん、職人さんたちがそこに集結してものを作られた、でそれが10年50年経って100年経っても残っているということは、その地元の人たちがこれはすごいんだと、素人の人たちが見てもあ美しいなとか迫力あるな、圧倒されるなっていうふうに感じられたからこそ残ってきてると思うんですね。むしろ私なんか心配しちゃうのは、今わーっと名建築だっていうふうに取り上げられてる現代建築が50年どころか2、30年持つのかなというかっていうふうに逆に思っちゃうんですけれども、持つためにはもちろんその、メンテナンスに対する費用とかいろんなものはこう負担が出てくるんですけれども、でも一番大事なことは建てた当時のその皆さんの建築に対する愛情が代々ちゃんと受け継がれていく、その仕方なく継いでしまったんではなくて、あんなものがこのうちに村あるから金かかってしょうがないっていうようなことじゃなくて、あるからこそこう隣の村に対して隣の町に対して隣の県に対して誇れるというような気持ちを皆さんが持ってらっしゃるからこそ残ったと思うんですね。
それは今回のこの本の中からも本当に感じられるんですけども、さまざまなあの宿泊先も素晴らしいところがいっぱい載ってますよね。
見るところもあれば泊まるところが多いんですよね。
あの泊まるところはやっぱりその僕からするとあの24時間見学できるという、でしかも泊まったことによってちょっとオーナー気分があってあの例えばホテル泊まってなかなかホテル泊まんないであの宴会場見せてくださいって言いづらいじゃないですか。でも宴会場がすごかったりするんですよ。でお茶室が残ってたりとか、 でその結婚式場がめちゃくちゃすごい内装だったりとかするんですけども、それだけ見せてくださいっていうのはなかなか勇気いりますよね。でも泊まってるとちょっとフロント行って宴会場をちょっと見たいんですけどっていうのは、まあ、僕は気軽にお願いできるというか、い
や、まあ、言おうと思えば言えますよね。
それはもう泊まってるお客さんとしてですね、はい、できれば拝見したいっていうようなお願いをして、うんうん、もう一つは例えばお庭がすごく素晴らしいその建築、うんうん、ホテルだったりとか旅館だったりするじゃないですか、はいはいはい、庭はやっぱり明け方が美しいわけですよ。
全泊ですかやっぱり。
もうね、もう泊まって全もうだから早く寝て4時ぐらいには起きて、ね、皆さんがまだ寝静まっている頃にその東の空が少しずつ青みを帯びてくる頃にもう庭に降りて、ちょっとだから光が出る前に散策を始められて、朝日がピカッとこう入ったところを自分でもうワクワクしながら待つという。
でもそういうことってね、言われてみないとね、その発想すらないと思うんですよ。
そう、
ね、
いや もうね、
僕もね今日言われたから、今度そういうところに行ったら。
そうですね。さあ、そしてこの後後半はですね、はい、じゃあ具体的な、はい、その稲葉さんが感動された宿泊先の具体的なお話も伺っていきたいと思います、は
い、よろしくお願いします。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は気候作家で一級建築士の稲葉直人さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はジョージ・ベンのタージマハール、ここも一度は見たいな。
東京 FM The Lifestyle Museum、 気候作家で一級建築士の稲葉直人さんをお迎えして、建築を見てその美しさや思いを感じる建築旅の魅力について様々伺っています。先ほど前半のところでその宿泊先のお話ありましたけれども、はいはい、具体的に、まあ、今回も本当に素晴らしい宿泊先、はい、たくさん本に出ていますが、
もう選ぶの大変でした。
そうですよね。特におすすめのところありますか。
あ、例えばですけど、この本の中にも書いてるんですけど、3人の名前をですねちょっと頭に入れといてもらえるといいかなと思ったんですね、うん、はい、でそれは日本の宿というものを、現代の宿を作った僕は3人だっていうふうに僕自身が勝手に定義づけてるんですけども、はあはあ、お一人はその茶室の方から入ってこられた平田雅也さんっていう大工棟梁なんですよ。この人はエッセイを書かれたらそれがベストセラーになって、その森重久彌さんが映画化したりとかですね、で志村貴司さんが舞台化したりとかですね、まあ、そういう方が一人いらっしゃって、でもう一人は村野東吾さんという方なんですけれども、この方はプリンスシリーズ、西部のプリンスであるとか、はい、いろいろなものを作ってこられた方で、商業施設からホテルを考えられた方、うんうんうん、まあ言ってみればホテルはね、事業として成功しなくちゃいけないわけじゃないですか、うん、で人をたくさん引き寄せるためにどのような華やかさをそこにこう時代を反映しながら、でも自分流の、うんうん、でも日本流のっていうようなものを、
どんな特徴があるんですか。
いや一つは例えばその日本流のその、まあ、形ってあるんですよ。井の目っていう、例えばこういうちょっとハート型みたいな、
神社とかによくありますよね、はい、井の目とか、
そういうものを積極的に村の流にそのデザインを解釈して、その村の流にそれをデザインアレンジしたものを持ってきたりとか、うんうん、でそういうものをこう入れながら、何ですかね、僕からするとすごく手作り感がある、今ではなかなかできないような、うん、そのモザイクタイルの貼り方一つとってもそうですし、職人の技なくしてはできないようなものをその華やかな空間の中に表現していったっていう人だと思うんですね、
はいはい、
でもう一人は、吉村純三さんっていう方で、うん、この方は新しくその宮殿、この皇居を作るって時に、まあ設計を任されて、はあ、で基本設計までやられたんですけど、はあ、ちょっとその後いろいろとあって降りちゃった方なんですが、自らね、いろいろと、うんうん、でそれだけじゃなくて、その名住宅、名作の住宅をたくさん作った方なんですよ、う
ん、個人の
住宅です、はあ、でその方たち、例えばロックフェラー三世の住宅をそのニューヨークの方に作ったりとかもしてますし、東山海底とかも作ってらっしゃるとか、そういう有名な方々のその住宅も作りつつ、一般の方の住宅も作られてるんですけども、 とにかくその高い材料とかは基本的には使わないで、居心地の良さみたいなものを追求された、ふっと座るとなんかこう気持ちいいねっていう、くつろげるねっていうものを追求された方。
今現役の人、
いや3人とも亡くなっちゃってます、残念ながら、はい、
いつ頃の人たちですか。
皆さんだから昭和のだから半ば以降に、まあ、すごく活躍された方々ですね。例えば平田雅也さんっていうのは、1900年生まれなんですよ、うん、でたくさん、そのもともとだから先ほど申し上げたように茶室から出発してるんですけども、うんうん、でもその後に、まあ今でも残ってるのは城崎にある西村屋本館っていう、城崎温泉の中にある西村屋さんってあるんですけども、そこにはだから別棟っていうか、棟というよりもたくさんも部屋がある中で、それを全体を平田館と呼ばれるぐらいに残してらっしゃる宿があるんですが、だからその平田棟梁の作品を語るときに、例えば1940年代にできましたとか1960年代にできましたっていう、1970年代にできましたっていうと、あ、1970年にできたってことは、あ、棟梁が70歳の時ですねとか、非常に分かりやすい、語りやすいんですけど、はいはい、で改築改築を重ねたところも、何年に改築何年に改築っていうのを見ていくと、あ、棟梁がいくつだったのか、いくつだったのか、すぐ解明しやすい方なんですけどね。
20世紀に茶室を作ってるってことは昔ながらの
最初はそうですか。最初はそうです、全くのその最初はスパとかそこだったんですけども、うん、でも考え方として、その外国人が楽しむためには、そのもっとサイズを大きくした方がいいんじゃないかとか、うん、茶室のその中から出来として、やっぱり冬はお茶ばっか飲んでるわけじゃなくて、すき焼きぐらいできた方がいいよねとかそういうこういう発想の柔らかさみたいなのを持ったような棟梁だったんですね。まあ、それをご自分の言葉でエッセイに書かれたから、それは多分大ベストセラーになったと思うんですけども、
はい、そしてこの建築旅に出ようのお宿をいろいろ見てみますと、はい、お庭をすごくこう綺麗に映し出すところが多いなっていう印象なんですけど、どうですか。
それはもうそう言っていただけると、撮った人間冥利に尽きるんですけど
いや写真は全部自分で撮らせてもらってます。
はい、写真はまあ好きで、まあ、
大すごく写真綺麗です。
あ、そう言っていただけると、何回も何回も撮らせてもらっていく中で、一番いい写真はやっぱり本人を載せたかったっていうのはもちろんあるんですけども、でも大事なことは、天気と時間帯を選ぶことがすごく大事だと思うんですね。
はい、天気と時間帯、
はい、
うん、朝一番、
朝一番時間帯はでもね、一番よく言われるのは、まあ、取材で行くことも多いじゃないですか。で宿に着くなり、いや稲葉さん今日は晴れててよかったですねって言われることが多いんですよ。でも内心は、いや晴れはちょっと厳しいんだけどなっていうふうに思うんですね。
なぜですか。
直射日光っていうのは建築を取る上で決してウェルカムじゃないんですよ。その特に日本家屋を取ろうと思った場合には、日差しが深いじゃないですか。だからその日の当たってる部分と当たってない影になった部分のその明暗差がくっきり出ちゃうと、建築をなかなか見せられないんですね。だから曇りの方が全然いいんですよ、建築を鑑賞するという意味では。でもう一つ言っちゃうと、小雨が降ってると最高だっていうそれは今柴田さんがおっしゃってくださったように、庭を見るとか庭の写真を撮る上で、濡れてるか濡れてないかってすごく大きいんですね。
やっぱりね、分かる分かる、はい、
その石にしても岩にしても、うん、だから皆さんね、こう今日聞いてくださってる方が、例えば庭人がない宿でも、例えば露天風呂があったとしたら、露天風呂の周りってこう岩があったりするじゃないですか。それにちょっとね、こうお湯をかけてもらうと、もう露天風呂の景色が僕は一新すると思うんですよ。まあ、あんまりね、たくさん人が入ってる時バチャバチャやってまずいんですけど、そのお湯を浴びた、水を浴びた石がもうそのテカテカテカっと来た時のその美しさ。だから旅館なんかだと、その建物の前をその打ち水って しますよね。だからその朝大体皆さん、旅館の経営者の方たちバーッと従業員の方が水まいたりするんですけども、その時間帯がやっぱりね、水がこう打たれた時の絵がすごくやっぱり建築が美しいというか、水をまくことによってこう、なんていうんですかね、蘇るというか若返るというか、そういうようなことがあって、だから曇りとか小雨が降ってても逆にがっかりしないで、まあよかった、今日はラッキーだったというふうに思ってですね、で早く寝て早起きする、
早起きして。この白川院ですか、またすごい素敵な、
これ公共の宿ですからね。
あ、公共なんですか、
はい、これはもともとはそのシモーラ・チューベさんっていうその実業家のもう大邸宅だったんですよ、でその下村さんが自分の家をやはり残したいと言った時に公共の団体にちゃんとしたこう約束ごとを全部こう書いて、そのもう拝見したことあるんですけども、でそれを受け継ぐということで何年も経ってもこれは庭も含めてその建物も含めて受け継いでってほしいということを気持ちを込めて今に至っている。もともとはその上地さんっていう、まあ、小川治兵衛っていう近代の庭園を作った有名な庭師さんがいるんですけど、うん、その人が例えばそのあれですね、もう当時の政治家、名だたる政治家の別荘なんかをその人が全部庭を作ってるような人なんですね。でその人が庭を作り、で建物邸宅の方はその京都大学にその建築学科を作った一人である武田剛一さんという人が作られて、それでその二人のコラボに対して下村中兵さんはもう気持ちを込めて、まあ、ああしてくださいこうしてくださいですよね、お願いしながら、あの門の大きさはこうしてほしいとか、使う材料をご自分でもういろんなとこ走り回って自分で調達されてっていう、そういう熱意を持って作られた邸宅が今もって残っていて、公共の宿でリーズナブルな値段で泊まることができると。
なるほど本当に細かいところまで全部把握してらっしゃる。
すいません、なんか一人でなんかベラベラ
本の後ろの方でね、はい、あの宿の探し方についていろいろ書いてますよね、
はいはいはい、それもそうなんですけど、やっぱりその建築全体の話になってしまうかもしれないんですが、例えば神社っていうのはどこの土地に行ってもあるじゃないですか、うんうん、でも調べていくと例えば一宮っていうキーワードで探すと、
うん、
一宮っていうのは、まあ、平安から鎌倉にかけてその国がこういろんなところに国なんとかの国なんとかの国って全国にあったじゃないですか、うんうんうん、その国の役人がその神社をこうお参りするときにその皆さんの意見を聞きながら決めていったその神社の格なんですよね。それが1番が一宮、2番が二宮、で三宮。あ、
そういうことだった
んです
か。
そうなんですよ。それでそれ自体はですから神社のなんかそういう大きなそのお墨付きがあるわけじゃなくて自然と決まっていったと言われてるんですけども、でもそれが平安鎌倉室町とかもしくは江戸にあたってやっぱり焼けちゃったりとかいう歴史を繰り返す中で、でもその国の一宮ですから当代一流の当然ですけどもその大工がかかってるはずなんですよ、名前が残ってなくたとしてもですね。だその一宮っていうキーワードで検索していくと全国にブワーッと出てきますから、それの中で例えば新しい一宮を見たいのか江戸時代のものを見てみたいのか室町のものを見てみたいのかってなった時にその一宮をまず押さえて、その周辺にじゃあどういうものがあるかで時間があれば現代建築見ていこうみたいなね、でその場合にできたらやっぱりその歴史を語る上でやっぱりゆっくりくつろぐ上で、例えばそうですね、この中にも書いたんですけれども、これはなかなか行ってみないとわからないんですが、僕自身が行ってみた上ですごく感動したのは、その建築愛、建築家への尊敬をもう経って何十年も経ってるのに受け継いでるような宿にぜひ皆さん泊まられたらどうですかってことも伝えんですね。でその一つの例が嬉野温泉、佐賀県にあるんですけれども、はいはい、まあ、あの美人の湯として言われてますけどね、そこにある大正屋さんっていうあの宿があるんですよ、でその宿は先ほどちょっと申し上げたその吉村純三さんが生涯ずっと手をかけられた宿なんですね。
なるほど。
で、僕は最初に行っても何度も何度もお伺いしてるんですけど、最初に行った時感動したのはお部屋に案内されるじゃないですか、で普通旅館っていうのは次の間があって本間があってっていう時にはだいたいそのみんな開け放たれてるんですね、どうぞどうぞって言ったらもう全部パーンと奥まで見えるというような形でお部屋を普通はセットされてるんですよ、ところが大正屋さんは一つ一つ全部丁寧に開けていくんですね、お客さんを前に。
そういう所作を見せるっていうことですか。
所作を見せるのと同時に建築はゆっくり見てもらいたいと、バーンと見ちゃった時にはそれは確かにこう広さを感じるかもしれないけれども、 その玄関は玄関でちゃんと見てほしい、次の間はちゃん、次の間ちゃんと見てほしい、本間はちゃんと見てほしい、で本間に案内されて座るじゃないですか。座ったらその、宅の前にその係の女性がふっと前に出られて、ようこそいらっしゃいましたっていうふうにご挨拶されて、それからその彼女が一枚一枚庭に向けての障子を開けていくんですよ。幕が開くんですね。でそうすると庭の緑がふわーっとこう気持ちが座って落ち着いたところで、その印象深くそのお客さんの心に入ってくる。でそれをなぜ始めたのですかって聞くと、それはいや自分たちで考えたんですけども、やっぱり吉村純三先生のその魅力というのはお庭にあると思ったと。お庭の魅力をお部屋の中にこうぐっとこう盛り込む、その素晴らしさをお客さんにやっぱりどうやって伝えようかってことを考えていく中で、今このようにさせてもらってますって聞いて、いやーすごいな。
それはオーナーの従業員教育が
そうなんです。皆さんがそうオーナー、そのもうその吉村純三先生に頼みに行かれたオーナーの方は90いくつで女性だったんですけども、もうお亡くなりになっちゃうんですよ。で次の世代次の世代に今移りつつあるんですけども、でもちゃんと皆さんその気持ちを、その建築愛、建築家への敬意というものを受け継がれて、それをお客様に知ってほしいという、という気持ちでお迎えしてるっていうのを聞くと、いやー素晴らしいなというふうに、はい、思いました。
しっかりとその大衆屋さんのお話も載ってますし、はい、お写真も本当にね、はいはい、あの美しいお写真が出ております。
このモノクロのところに出てるこの写真は、ですからその、はい、座った時にその障子が開いたところの写真ですね。はい、だからその、ね、このテーブルの天板のところに庭も映り込みますし、ふわっと気持ちが感動した瞬間を一応撮っておこうと思ってですね。
はい、もう今日本当にね、いろいろお話伺ったんですけど、まだまだ伺いきれなかったさまざまな建築のお話、ぜひ稲葉さんの本建築旅に出ようお手に取ってみてください。本当にね、お写真がまず美しいですし、あと後ろの方のねエッセイも非常に読みがいがありますので、はい、もう行きたくなる場所がきっと見つかるかと思います。新興ミュージックエンターテインメントから発売中です。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は気候作家で一級建築士の稲葉直人さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
8月に入り、まさに夏真っ盛り、六本木の東京ミッドタウンでは夏の恒例イベントミッドタウンサマー2026を開催しています。今年もミッドタウンガーデンには人気の足水やひまわりのフォトスポットに加え、パラソルを使ったライトアップや週末開催のフラット線香花火、館内の多彩なサマーワークショップなど、今年の夏も様々な企画で皆様をお迎えします。さらにガレリアのレストラン&カフェでは、贅沢に夏を味わうひんやりスイーツも同時開催中です。ミッドタウンサマー2026ひんやりスイーツに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。都心ならではの夏を楽しむミッドタウンサマー2026開催中です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の稲葉直人さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
本の中で紹介されている宿はほとんど古いところなんですけど、はい、一箇所だけたまたま僕ここしか行ったことない、
はいはい、
山梨県北杜市にあるホテルキーフォレストっていうのがあって、
はい、嬉しいです。
キース・ヘリングの美術館のほぼ隣なんですよね、はい、
同じ建築家なんですよね。
あれなんていう建築家？
北川原敦さんっていう建築家で、まあ、世界的に活躍されてる建築家なんですけど、はい、
すんごい素敵なホテルで、ね、小さくてね、はいはい、部屋の数が多分6つとかそのぐらいだけど、はいはいはい、いやすんごい素敵なところでした。
あの現代建築ってどうしてもなんとなくなんですかね、こう、手作り感がないように僕は感じちゃうんですけども、北原さん自身はその部屋に置いてあるものも含めて照明から何か全部自分で考えられて、窓の開け方一つとっても非常に不思議な窓の開け方されてるんですけど、はいはい、それをだから全部ご自分で細かにこう計算されて、そういう建築家の意図がこう隅々まで行き渡ってる、僕からすると結構珍しいんじゃないかなという気がしますね。
いや本当ユニークだと思いますね。
ああ、うん、嬉しいです。そうなんか言っていただけると、
はい、よかったよかった。ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は稲葉直人さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum